説教 CD ナンバー317、本日のメッセージは2倍の霊と題して、2014年11月15日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
皆さんおはようございます。今朝は2倍の霊というテーマで、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まずはじめにマラキ4章4節と5節をお読みいたします。マラキ4章4節と5節です。あなた方は我がしもべモーセの律法、すなわち私がホレブでイスラエル全体のために彼に命じた定めと掟とを覚えよ。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。このマラキ4章の4節5節は、イエス様が来られる直前にバプテスマのヨハネがエリアの霊をもってその働きをなしました。そしてキリストの御再臨の前にも、神の律法を守る神の民がエリアの霊をもってこの働きをなすと予言されております。ほとんど全世界が廃墟しているこの時代に、私たちは神の律法を述べ伝えるようにと神様は召しておられるのです。この働き、私たちにできるでしょうか。我々はエリアの霊が心の内に与えられているでしょうか。そしてもしそれを持ってないならば、どうやってそれを得られるのでしょうか。そういうことを今日皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。最初にエリアの霊を与えられた人は誰だったでしょうか。エリシャでした。エリシャ、列王記下の2章9節から10節に、そのことが書いてあるんです。列王記下2章の9節から11節、彼らというのはエリアとエリシャですけれども、彼らがヨルダン川を渡った時、エリアはエリシャに言った。私が取られてあなたを離れる前に、あなたのしてほしいことを求めなさい。エリシャは言った。どうぞ、あなたの霊の2つの分を私に継がせてください。エリアは言った。あなたは難しいことを求める。あなたがもし私が取られて、あなたを離れるのを見るならば、そのようになるであろう。しかし見ないならば、そのようにはならない。彼らが進みながら語っていたとき、火の車と火の馬が現れて、二人を隔てた。そしてエリアはつむじ風に乗って天に昇った。この話は皆さんもよく知っている有名な話ですけれども、ここでエリアとエリシャが別れるときに、エリシャが2つの分の霊をくださいと求めたわけです。これは彼が高慢だったんでしょうか。欲張りだったんでしょうか。誰よりもたくさんちょうだいと、他に預言者の友柄がいるのに。ヤコブも天使と戦っていたときに、 私を祝福してくださらないならば、あなたを去らせませんと強く願ったことがありました。あれはヤコブの高慢無礼な態度だったんでしょうか。自己過信から出たものだったんでしょうか。彼は本当に悔い改めていました。そして彼は自分の無価値を知っていました。そして神様が忠実に約束を果たされるということを信頼していたのでした。彼は決して高慢ではなく、神の約束のために、神の栄光のためにその祝福を求めたのでありました。同じようにエリシャも欲張りからではなく、神様の働き、人類に対する人々に対する神様の恵みを伝える働きをしたくて、二つの分の霊を、二倍の霊をくださいと求めたのでありました。この二つの分の霊というのはどういう意味だったか、皆さんご存知でしょうか。スタディバイブルの534ページ、535ページ、旧約聖書の534ページ、535ページに書いてありました。エリシャは、エリアにとどまった霊の2倍の分を受けた。彼のうちに、エリアの霊の力と、キリストの霊の寛容、情け深さと、優しい同情とが結ばれたと書いてありました。私たちセブンスデーアドベンチストが、エリアの霊をもって三天使の使命、最後の警告を人々に発するという認識だけでは、何か物足りないような気がします。最後の神の民は、エリアの霊だけではなく、キリストの霊の寛容、情け深さ、優しい同情がエリシャと同じようになければならないのではないでしょうか。終わりの時代の神の民はキリストのようになると予言されております。ただエリアのようにだけではなく、キリストのようにもなるのです。我々にこの二つの霊が今あるでしょうか。教会に通っていて、果たしてこの三天使の使命を伝えられる能力が与えられているでしょうか。エリシャの働きというのは、ある点においてはエリアの働きと非常に異なっておりました。エリアは断罪、審判の言葉が委ねられていて、そして彼の働きは恐れを知らぬ嫌責の声となって王と国民とに呼びかけて、彼らをその悪から立ち返らせることでありました。しかしエリシャはもっと穏やかな任務を帯びていました。彼はエリアが始めた働きを盛り立てて強化して、そして人々に主の道を教えることでありました。そして彼は人々と個人的に接触して、そして奇跡と教えによって癒しと喜びを人々に分け与えたのでありました。私たちもそのような働きをしているでしょうか。教えばかりじゃなくて癒しの働きもエリシャはしたのでありました。エリシャはキリストと同じように癒しと、そして教えの働きを結合させて、そしてたゆまず忠実に努力していったのでした。さて、私たち 教会員は、マタイ25章1から13の、10人の乙女の警告が与えられております。この愚かな5人と賢い5人、乙女の5人、これは両方とも乙女でした。これは両方とも純粋な人々でありました。彼らは教会員だったんです。自分はクリスチャンであると公言する人々でありました。この10人とも、それぞれ手に明かりを持っていました。明かりというのは、真理の御言葉を象徴していました。みんな現代の真理を信じると、あるいは知的に知っていたんです。しかしその中の5人は思慮が浅く、そして5人は思慮が深いものだったんです。その差は何だったんでしょうか。みんな御言葉を知っていた。真理を知っていた。思慮深い者たちは、入れ物の中に油を用意していたんです。マタイ25章3節に、この思慮の浅い者たちは油を用意していなかったと書かれています。そして思慮深い者たちは油を持っていた。これが彼らの違いだったんです。そしてこの油は聖霊を象徴していました。私たちの中に真理は持っていても、みんな同じように真理は持っていても、十分な油がある人とない人がいるって言うんです。そして、花婿が来るのが遅れたのでみんな居眠りをしてしまって、そして突然夜中に、さあ、花婿だ、迎えに出なさいという叫び声がしたときに、みんな目を覚まして、そして明かりを整えました。そして油を用意していた人たちは油を整えることができましたけれども、持っていなかった人たちは整えることができませんでした。そこで彼らは、思慮深い女たちに言いました。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると、思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。この思慮深い女たちは欲張りだったんでしょうか。そうではなく、この油というものは、聖霊というもの、品性というものは、人に分け与えることができないものなのです。譲渡することができないものなんです。実物教訓384ページをお読みいたします。聖霊を伴わない真理の理論は、魂を生かすことも、心を清めることもできない。聖書の戒めや約束をどんなによく知っていても、神の霊がその真理を心に深く刻み込ませなければ、品性は変えられない。聖霊によって目が開かれるのでないならば、人は真理と誤りとを見分けることができず、サタンの巧妙な誘惑に陥ってしまう。聖霊は、御言葉は聖霊にエスコートされて、我々の心に入ってこなければなりません。 ただの知識だけでは全く意味をなさないのであります。我々の心に真理が深く刻み込ませられなければ人生は変えられないというんです。そうでないと嘘と偽り、真理と誤謬を見分けることができないというんです。続けてお読みします。思慮の浅い女たちによって代表されている種類の人々は偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるが、聖霊の働きに自分自身を委ねていないのである。彼らはいわなるキリストイエスの上に落ちて、彼らの古い性質が砕かれていない。家をリフォームするときに、すぐはリフォームできません。まずは古い内装を全部壊して、全部建材を全部その家から吐き出さなければ、リフォームすることができないのです。私たちの心に聖霊が真理を取り入れるってくださるときに、我々はまず古い性質が砕かれなければいけないのです。私たちは学ぶことはたくさんありますけれども、忘れなければいけないことがもっとたくさんあると言われております。今まで知ったいろんな知識、世の知識、考え方、感覚、こういうものはまず一掃されなければ、神の霊は我々の心の中にリフォームしてくださらないのであります。いや、できないのであります。キリスト、実物教訓387ページ。彼らは喜んで御言葉を受け入れるが、その原則を噛みしめて自分のものとはしないのである。その感化が永続しない。聖霊は人が心の中に新しい性質を植え付けられるのを望んで、同意するのに応じて人の心にお働きになるのである。ところが、思慮の浅い女によって代表されている人々は、表面的の働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らの神への奉仕は形式化してしまう。私たちは、真理を知ると同時に、それが我々の心の中に取り入れられることが生活の原則となることに同意するに応じて、聖霊は我々の心に働いてくださるというんです。まず同意がなければ、神は勝手に我々の心にお入りになることができないのです。クリスチャンの奉仕384ページをお読みいたします。しかし彼らはキリストの恵みを持っていなかった。日ごとに彼らは一連の儀式や表面的な義務を繰り返していたが、彼らの奉仕には生命がなく、キリストの義に欠けていた。義の対応は彼らの心や精神に輝いていなかった。彼らは、着せられる義は我がものとしようとしますけれども、 与えられる義がないっていうんです。天への肩書きは持っていますが、その資格を持ってないっていうんです。また彼らはキリストのご生涯とご品性にその形と命に一致する真理に対する愛を持っていなかった。そんなに教理にこだわらなくてもいい、そう感じる、そして真理に対する愛がなかったんです。恵みの油は彼らの努力と混ざらなかった。彼らの宗教は真理の真髄がないためにカサカサの皮であった。彼らは教理の形式を固守したが、クリスチャン生活において惑わされ、全く独善的で、もし実行し